FM Fuji. FM Fuji. 83.0 and 78.6.
キャンピングカーライフ。この番組はキャンピングカーのミスティックの提供でお送りします。スマイルメッセンジャー高杉 J 次郎です。この番組キャンピングカーライフではキャンピングカーの最新情報、キャンピングカーの魅力をお伝えしながら、皆さんにキャンピングカーをもっと身近に感じてもらえればと思っています。さて今日もスタジオにはキャンピングカーの製造販売の総合メーカーミスティックの代表取締役佐藤社長にお越しいただきました。佐藤社長よろしくお願いします。
はい、佐藤です、お願いします。
さてここ数年軽キャンピングカーの販売台数が伸びています。退職後の夫婦2人旅に使われるお客さんの需要が多いようなんですが、ミスティックでは現在 J キャビンミニ、ミニポップ、ミニポップ B、レジストロの4種類のラインナップを揃えています。まあ、他にも最近軽自動車で牽引ができる軽トレーラーのレジストロクコも新しく加わりましたが、まだまだこのコンパクトなキャンピングカー需要、これ伸びていくと思われますか？
伸びるでしょうね、これね。相変わらずその、まあ軽キャンパーではワンボックス の、はい、エブリーとかですね、を使ったベースの車がよく売れてるようですよ。
確かに他社さんのラインナップを見るとそのあたり多いですよね。
うちも四国のですね、はい、岡モーターさんのミニチュアクルーズっていうのを扱ってますけど、はい、やはりお問い合わせ多いですよね。まあ、年配の特に男性は、はい、軽バンをお好みなので、こう一人でね釣り行ったり、はい、こうちょっとこう旅に行ったりっていうのがこう気楽にできて、で、まあ、フットワークよくね動けますからね、はい、人気あるみたいですね。
そして当然軽なので、まあ税金面とかそういうところもお安いってことですね。
そうです、軽の場合はベース車の税金を引き継いでいくんで、
そういうところでは普通車の、まあ、キャンピングカーを乗るよりも、まあ、1人2人の方は、まあ、お得であるという。
そうですね、うちもこのミニポップとかは、はい、軽のキャンパーに当てはまるんですが、はい、まあ、これも税金とか5000円でお安いですよね。
まあ、そういう意味でいきますと本当に大きいの欲しいんだけども、ランニングコースのことを考えればなんていうところで、やはりこう軽キャンピングカーを選ばれるっていう方多いんでしょうね。
多いですね、
はい。そして日本 RV 協会が過去に行いました調査によりますと、キャンピングカー旅行をする時の家族構成においては夫婦2人というケースが全体の半数を超える 56% に達していることが分かったんです。これはミスティックにもご夫婦お二人のお客様が多い傾向っていうのはあるんでしょうか？
も
う
断然多いですね。
年齢層的にはどういったお二人が多いんですか？はい、若いご夫婦のお二人、もしくはご年配の方。
ですね、30代40代の方の場合は、はい、もちろんそのファミリーでねお子さんいらっしゃる方もいるんですけど、はい、特に40代ぐらいの方はお子さんがねいらっしゃらないご夫婦は多いですよね。
なるほど。
であと50以上になりますと、もう完全にもうお子さんも、大きくなられたご夫婦で、はい、まあ、2人で旅をすると。でもね、奥様が行っていただけるっていうだけで幸せですから。
そうですよね。だんだん、まあ、いろんな夫婦生活を長くしていると、いや、お互いに趣味のところも別々になるから、例えば旦那さんがキャンピングカー好きなんだよな、いや俺これ欲しくていろんな旅したいんだよ、お前も一緒に行こうよって言った時に、いや私はいいわっていう方もいらっしゃるかもしれない。
まあ、比率的には年が上がっていきますと、まあ、奥様はそのお家に入れてっていうの方が多いっていう話は聞きますけどね。
そういう意味で言うと、先ほど社長がおっしゃっておられましたけれども、一緒に行ってくれるだけでいい。
いや、もうそれは幸せですよ。もう本当に奥様に感謝して、まあ、日々の暮らしを反省した方がいいです。もう私なんかもねそうですけど、はい、
でもそういうところって本当に楽しいなって、二人で共通した趣味を持っているっていうのは一つやっぱりいいことですよね。
いいですね、素敵なことですね。
この夫婦二人旅なんですが、例えばキャンピングカーのプロの目から見て、こういうキャンピングカーの夫婦2人旅は気をつけた方がいいよ、こういう点は気をつけないとってなんて何かありますか？
難しい質問ですね。はい、まあ基本喧嘩しないことがね一番で、狭い空間なんで、はい、ちょっと喧嘩しますとね、ちょっと行き場所がなくなってしまうっていう、はい、まあ、もちろんツールームあるキャンピングカーもあるんですけど、とにかく、まあ、旦那さんの方が、はい、奥様の、ね、お気持ちを鑑みてですね、
はい、
いいよっていうことでお過ごしいただくのが一番平和だと思いますね。
そういう時のアドバイスとしては、例えば長期の休みが取れました、2週間ぐらい、旅行に夫婦2人で行くんですけどもっていう方のために、これは毎日ずっとキャンピングカーの方がいいんですかね。
いえいえ、もうそれはやっぱりあの2日キャンパーでしたら3日目、はい、ホテルとかですね、3日のキャンパーで寝ましたら、はい、まあ、その後はその、まあ、ゆったりホテルっていうのがいいと思いますけどね。決してあのキャンピングカーでずっと寝なければいけないってことはないので、
はい、
まあ、本当にこう見かけいかにもキャンピングカーっていうのでホテル乗りつけて泊まってる方もいらっしゃいますんで、その辺は私なんかちょっとね、長期であんまりこうずっ といますと足に詰まってくるんで、
はい、
まあ、定期的にこう本当に広いところで休みたい方ですので、その辺もちょっとご検討に入れていただいた方がいいんじゃないですかね。
なるほど、キャンピングカーを持っているから常にキャンピングカーの中で泊まらないといけないという発想よりも、そういうところも自由に、今日はキャンピングカーの中で寝るんだけれども、まあ、2日後ぐらいにはちょっとあそこにいいところがあるからそこに泊まってみようよっていう、そういう会話もしながら旅を楽しんでいただくっていうのがいいのかもしれませんね。
そうですね、RV パークなんかでも、
はい、
RV パークへ入って、まあ、1泊したんだけどその横にホテルがあって、
はい、
であそこいいわねって言って、はい、そっちそのままホテル行っちゃうっていう方もあるようですから、
はい、
まあ、私もどっちかっていうとそうかなって思うんですけど ね決めてしまわない方がいいですね。いろいろ自由に、まあ、今日は、まあ、そういう気分だからホテル泊まろうって、
はい、
今日はまあ、バーベキューしようでもいいでしょうし、
だから自由を愛して夫婦2人でいろんな会話をしながら楽しめる旅がキャンピングカーやりやすいんですかね。
そうですね、どうしても私もそうなのかもしれないんですけど、
はい、
こう年齢上がっていくとこう頑固に決めつける、はい、人になっていくような気がするんですけど、
はい、
まあ、その辺柔軟にねこういけたらいいかなと思いますけどね。
はい、ぜひこの番組をお聞きの方でですね、夫婦2人でこれからちょっと旅なんかしてみたいななんていう方で、まだキャンピングカーをお持ちでない方はぜひ参考になさっていただきたいと思います。佐藤社長、今日もありがとうございました。
ありがとうございました。
この番組では皆さんからのメッセージも募集しています。メールアドレスは ccl@fmfuji.jp、 こちらまでお送りください。キャンピングカーライフ、来週のこの時間もキャンピングカーの魅力をお伝えしていきたいと思います。ここまでのお相手は高杉ジェイジローでした。